じゃあ改めまして。
はい。じゃあ初めから。
そうそうそうそうそうそうそう。
オッケーオッケー。
オッケー。てっちゃんさんです。
はい、ね、皆さん。
うん。
40分ぐらい喋ってたんですよ。
いや、20分。
20分？
うんうんうん。
撮れてなかったです。
うんうんうんうん。でもまあまあまあ、大した話。
死ぬほど面白かったけど。
大した話はしてない。
いや、もうめっちゃ面白い話。してたけど、もっと面白い話するからね。
で、これも撮れてるかどうかわかんないですからね。
もう怖い。
確認が。
ライブがいいんじゃない？もうむしろライブ。
もう取れてへんかったら、今週のおもてなし休みみたいな話に。
悲しいよ。もう協定やろ、二人で。
あのね、なんか、てっちゃんさんが言うには、
うん。
パチンコの人やったっけ？
ああ、パチンコパチスロライターが、
うん。
仕事がなくなって、ボートレースの仕事ばっかりやってるっていう。
ちょっと意味がわからへんねんけど、
はい。
ボートレースの仕事の方がなさそうやん。
いや、これを話すんですけど、
うん、
今、パチンコパチスロライターって言いますよね、雑誌の。
はい。
パチスロ雑誌とかの。
はい。
そのライターの人が、
うん、
お店に来て収録とかっていうのがあるんですよ。
なんなの？お店って。
いや、だからパチンコ屋に来て収録っていう。
ああ、
どこ？っていうのが DVD、雑誌の付録になったり、
はい、雑誌の付録。
しかも雑誌の付録6時間とかあるからね。
おーおーおー。
DVD。あとは YouTube に、
うん。
アップしたりとかしてるんですね。
はい。
昔から。
うんうん。
だけど、
うん。
だんだんと仕事がなくなってきたと。
うんうん。
なぜか。
なんででしょう。
YouTube 初の人たちが出てきたのよ。
あ、YouTube、
YouTuber が出てきたの。
パチンコ YouTuber ってこと？
そうそうそう。で、そのパチンコ YouTuber は、
うん。
10割営業じゃないと、いや、ダメって。
え？
早く言えば、お店が赤字じゃないと俺は行かないって、この店に。
何を言ってる
の？だから、その YouTuber が、
うん、
お店に実践取材で、うん、その取材して動画をアップしますよね。
はい。
だけど、絶対に店が赤字じゃないと、
うん、
俺は、やらないからって。
え、じゃあ、いや、赤字って店に損しろってこと？
そうそうそうそうそう。いや、だから俺が行く日ぐらいは赤字にしろと、うん、普段買ってるんだから。
うん。
ということで、
はい。
そういうことを言っちゃうもんだから、
はい。
ものすごい人が来るようになったんですよ、この人の日に。で、終わった後に、
うん。うん、
ちゃんと前代のケースを取って、
うん、
本当に店が赤字かどうかチェックもするんですね、
うんうんうんうん。
で、赤字だったら店名まで出して、
うん、
二度と行かないって、YouTube で発表して。
二度と行かない？
そう、二度と行かない。
赤字なのに？
あ、じゃあ、客が負けてたらね。
ああ。
で、店名も行って、みんなも行くなって。
うんうんうん。で、そんな。
っていう過激なことを今してるんですよ。
え、でもそんな YouTuber に協力したい店ないでしょ？
いっぱいある。だって、
はい。
並び1000人とか行くんですよ。
え、でも赤字になっちゃうんでしょ？
うん。
意味ないやん、そんなにいっぱい来てもらっても。
いやいや、でも、他の宣伝効果になると。この店いい店ですよって、普段も。
いや、だって、え、それ、え、ほんまにそれで、その YouTuber にうちも来てくださいみたいになってんの？
うん、なってるなってる。
いいの？それで。
いいいいいい。
来られたら来られるほど赤字額もでかくなるわけでしょ？
まあ、でかくなるね。
その後の見返りあんの？それ。
見返りがあるからやってるんでしょうね。
マジで？
うん、マジで。
だってその日は赤字にしろってことは他の日は黒字にするわけじゃないですか。
うん。
行かない。
というか毎日黒字ですからね。
行かないじゃないですか、他の日なんて。その日だけ行って、うん、次の YouTuber が行く店に行くわけじゃないですか。
でも豚尾さん。
はい。
パチンコとかパチスロする人は毎日行きたいんですよ。
うん。
だからこの人が来る日も行くし、 こない日も行くんですよ。
いやけど、そこの店に行くのかな？
そこの店に行くんじゃない？
でも、わからんけど。
いや、わからんけど、豚尾さんが納得いってないけど。
わからんけど、だから、パチンコ屋は納得いってるんですよね。
納得いってるし、人気なのよ。
はぁ、あ、だから、そういう企画を、パチンコ雑誌みたいなのができなかったっていうことですよね、今まで。
できなかった。
思いつい
た。なぜかというと、うん、その人が言うには、YouTuber が言うには、うん、だってズブズブやんって、店と。
でもお前もズブズブやん。
いや、だから俺は、切るよって、うん。俺が勝てなかったら切るからねって。
もう、でも、そういう企画として、通ってて、赤字にしない店もあったのかつて。
あったあったあったあった。しかも日本一のホールが、丸半が赤字にしなかったから、二度と行かないって。
でも丸半の客も別に減るわけじゃないんじゃないの。
まあ丸半だしね。日本一だしね。
でもその、赤字にしなかったみたいなのも一応アップはするわけでしょ？
アップする。めちゃくちゃ言う。文句も。
じゃあ、それはそれで宣伝になるんじゃないの？
いや、だから出ない店としてね。
うん。でも、名前触れられたいんですよね。まあ、言うや。
わかんない。そこはわかんないけど。
うん。無視す、だからその回はアップロードせえへんとかっていうことじゃないよね。
ない、ないで、ボロクソに言うね。
でも、マルハンはマルハンで別に、その日だけ出るとかっていう宣伝はいらんわっていう、ただただ、その、名前が出たら、美味しいって判断したってことですよね。
かもしれんね。
ってところが、多分マルハンと、
うん。
他の宝松ホールとの違いなんやろなって思った。
ああ、まあね、日本一のホールだしね。
他の宝松ホールは、その日にむっちゃこう吐き出して、なんか客取りたくて必死やん、みたいな。
うん。
そんなことしてるから、普段儲からへんのんちゃうのっていう甘さを感じた。
なるほど。
マルハンはなんか老海なんかなーって。わからんけどね。
まあ日本で一番ホールだしね。
うん。うん、いやもう、まあ、そういう過激な企画を、プロたる雑誌社は全然持ち出せなくて、そのホールに対して。
うん、うん、うん。
言うたらもうなんか今まで変わり映えのしない企画ばっかりずっとやってたってことですよね。
そうそうそうそう。
で、負けてきてんねや。
YouTube、そう、負けてきて、どんどんどんどん仕事が減ってるって。
雑誌の？
うん。取材とかの。
はい。
で、その YouTuber 一人じゃないのよ、そんな YouTuber。
何人もいんの？
うん。YouTube 初の、
はい。
パチンコパチソ実践の人たちがいっぱいいんのよ、今。
あれですか、軍団みたいなのの YouTube 版みたいになっちゃってんのが。
まあ、軍団っていうわけではないんだけど、まあ、会社とかもあるし、もう。
うん、
もう、すごいのよね、勢いが。
うん、やっぱり、取って代わられる。
そう、取って代わられていって、
うん、
で、本業の、そのパチンコパチスロライターたちは、
ゲーム実況とかゲーム攻略とかも YouTube の方診療するもんね。雑誌なんか見ないもんね。
そうそうそうそうそうそう。
はぁ。
で、雑誌の人たち、ファミ通のレビューとか、
クロス
すごい高評価だけど、うん、実際クソゲーっていうのがあるじゃないですか。
とかね、なんかクソゲーではないけど、10点とかじゃないやろ、みたいな。
そうそうそう。
どう考えても俺力関係やんけっていう。
うん。だけど、うん、そういうのがない YouTuber は、もうボロクソに言う、それが痛快みたいな。
信頼性が高いですよね。なんか。
高いですよね。
いや、実際の信頼性はあれやけど、わからんけど、なんかそっちの方がやっぱり、今風ですよね。
うん。
で、協定？じゃあ協定 YouTuber もいるんじゃないの？じゃあ。
だからそこなんですよ。で、一人の、
はい。
パチスロライターが協定をもともと趣味でやってたんですよ。
はい。
で、趣味でやってたから、やってたのが、縁ができたのかな？協定側と。
はい。
で、協定の動画とかも出してるんですね。協定公式で。
うん、うん、うん。
で、それをきっかけに、
はい。
今、パチンコとかパチスロライターとかも、協定実況とかやっ っていくんですよ、今。
やっていくんや。
そうそうそう。会場に行って、うん、マイクとか握って、はい、パチンコパチストライター何々です、みたいな、うんうんうん。今日は皆さんと一緒に協定やりましょう、っていう感じで、どんどんどんどん協定側に寄っていってる。
協定側。
うん。
ほうほうほうほうほう。
それがすげえなって。
いやだからなんで協定側やねんっていう。
もう仕事がないから。
協定側だって協定側に割って入るのも難しいでしょうかっていう。
いやなんかね意外と言ってんだよ。
じゃあ今度はもともと協定の仕事してた人たちが仕事なくなるんじゃないの。
いや、協定、仕事してた人たちって、協定側で働いてる人だけじゃない？
いやいや、そんなことないよ。協定新聞とかあるじゃん。
ああ、だからその新聞とかも一緒に読みながらやったりする。
とか、協定の、まあ、予想の人はまあ現場だけやからあれやけど。
うん。だからでもなかなかいなかったじゃん。
協定雑誌とかがなかったっちゅうとか、新聞はあったけど。
雑誌ないんじゃない？
もう聞いたことない。
あかん、ある、まあ、聞いたことあるかもしれんけど。
もしかしたらあるかもしれんけど、そんなコンビニとか並ぶレベルじゃないですよね。
でもその人たちは、その協定を、勝てるようにやるっていうよりは、タレントが協定打ちに行ったみたいな。
タレント？
そうそうそう。
パチンコの人でしょ？
え、でもパチンコの人たちってもうほぼタレントなのよ。
ああ、パチンコチャンネルみたいなのありますよね。
すごいんよ。うん。
え、そんなすごいタレントなのに、
うん。
YouTuber に負けんねん。
負ける。
パチンコではもう信用がない。
だってタレントが今 YouTube やっても全然じゃん。
ほう。あ、そう。
うん、マジで。だって芸能人とか、うん、お笑い芸人とかやってるけど、
うんうん、
もう全然全然。再生数3000とかで。
いや、でもヒカキンとかもやってるやん。
ヒカキンは YouTuber やん。
あれ、ユーチューバーか。
そう。
タレントじゃない？
うん。
はぁ
で、そのYouTube の、その、10割営業の赤字をやってる人は柴田っていう人なんですけど、
はい。
チャンネル2つ持ってて、
はい。
パチンコ以外でパチンコの方って、
うんうんうん。
だから俺はいつ別に店に呼ばれなくてもいいからって。いつでも辞めれるからこんなのって。
こんなの。
うん。本業の方で、本業っていうか本番のチャンネルの方があるからって。
うんうんうんうん、
だから強気でめっちゃいけるんですよね。
まあ、
それがね、面白くて。
え、てっちゃんはそっちのパチンコの YouTube の方も好きなのか。
好き好き見てる。
じゃあいつか、ヒゲシンシ対そいつになるんでしょうな。
あ、行った行った。そのお店に行った。行った。でもその日は、
うん、
プライベートっていうことの YouTube の動画で。
うん、ああ。
ヒゲシンシの、だからそういう営業の約束とかはしてないで、普通に遊びに行くとか。
まあ、YouTuber 同士は戦争しないみたいな。
まあまあ、かもね。
っていうか、もともと、シゲシンジはそうやってなんか収支出してやってるとこやから意味ないですよね。そういう、
うんうんうん、
そういう勝負
で。収支今出してないですからね。
あ、なるほど。
めっちゃ言われたみたいで。
え、めっちゃ言われたの？
うん。
何を言われたんや。
いや、わかんない。何を言われたかわかんないけど、収支が出せなくなったって。だから今はお客さんの人数とか、
うんうんうん、
常連さんとか新規さんとか、
うんうんうん、
経費とか出してますね、
うんうんうんうん、
この1ヶ月にかかった経費はこれでこれでこれでって、うんうん、いやー厳しいみたい
アキビョンさんが先日行った居酒屋で見かけた鶏もものたたき、お子様や胃腸の弱い方にお勧めしておりませんって書いてあった。
さっき話したやつですね。
うん。うん、
叩
きっていう概念。
もう美味しいもんね。
宮崎では食べたという。
もう食べまくった。毎日のように食ってた。
でも体は丈夫やったって。
なんかね、やっぱり弱い人は弱いみたいなのよ。
うんうんうんうん、
現地の人が言うにはね。
うんうん、もうそういう人だって。
うん、そうそうそう。俺は全然大丈夫だったみたいで。
いやー、鳥の生食べまくったら、なんか、やっぱり、ちょっと、って。
まあまあ、食べすぎたらさすがになるかもしれないんだけど、だけど、うん、あっちの九州の醤油って甘いんすよ。うん、
それなんか関係あんの？
いやいや、この甘い、ちょっととろっとしてんのね。
はい。
とろっとした醤油に、わさびたっぷりつけて、
はい。
食べるともうめっちゃくっちゃうまい。
わさびも入れんの？
わさびも。もうわさびで殺菌でいいか。もうめちゃくちゃうまい。しかも安い。
安さも。
うん。
なんか、叩きだけの店に行ってたんですよね。
そうそうそう、取り刺し。
叩きだけの店で持ち帰りみたいなやつだったっけ？
凍ってるやつ出してくれる。この凍ってるのがうまいんですよね、シャリシャリして。トリコだ、トリコ。
冷やし。
地鶏屋トリコ。
冷やしか。
そう、冷やし冷やし。めっちゃうまい。ちょっとシャリシャリって感触がもうたまんないっすよね。
まあ、向こう冷や汁とかっていう文化があるぐらいですもんね。
暑いからね。
沖縄とかより暑いってことか。
まあ、暑い日は暑いでしょうな。宮崎もめっちゃ暑かったしな。
うん、
もうね、ぜひね、うん、生が大丈夫な人は、
うん、
宮崎に行ったら地鶏やトリコで、
はい、
もう1000円も買えばもう、もう、
なん
夜のお供はもう。
生のなんか鶏肉が、なんか大量にあるとかって、やばい感じがしますよね。
まあ、やばい。いや、俺も分かってるんだけどね。
うんうんうんうん。
めちゃくちゃ。生で食う危険さは。
危険さは。でも、勝負かけてみるか、みたいなところが。
うん、だから勝負かけた結果、うん、俺は勝てるなって。うん、いや、でも今のところ勝ってるだけだって。
うん。
たまには負ける可能性もあるよ。
だって、この間、ナメクジで一発アウトやった人いましたもん。
ナメクジはね。そうね。
うんうん。
焼いたらいけたのにね。
焼いたなめくじも食べたくない。
食べたくないかもしれんけど、焼いたらいけたのにね。
もしかしたらね。寄生虫やもんね。
う
ん、
まあ、死ぬでしょ、寄生虫は。
よね。昔子供の時に寄生虫がいるから、なめくじとかでんでん虫っていうのは、あんまり触ったらあかんよって。
うん。
むっちゃ言われたんですよ。
うん、言われます。地鶏やトリコ通販やってますね。
生肉送ってくんの？
タレ、通販は焼きですな。
あ、焼きね。
焼き。
焼きの方で。まあ、それやったら、まあ、焼きっていうか、本来焼きが美味しいですからね。
でも生のシャリシャリ感を。
シャリシャリ感はアイスクリームですからね。
アイスクリーム美味しいでしょ？
鳥アイスクリームってことですか。
うん。いや、これがまたたまんない。
たまんない。
たまんない。いや、たまんないっていう人が、いなかったら、こんなに宮崎では、この地鶏の鳥刺しが流行ってないよ。もうめっちゃ流行ってるから。マグロの刺身より、こっちみたいな。
焼酎に合うのかもしれんね。
またね、この焼酎ね、
うん、
黒霧島のお湯割りがもうめちゃくちゃ頭飛びそうなる。冷たいのとあったかいのの連打で、
うん、
やばい。
クソ味噌アポロンさん、
はい、
これは限界発酵させたやつの室化生夏越し蔵打ち熟成ってのですが、20.9 度のアルコール度数だったです。
何ですか、それは。
ね、ヤマハイ仕込みですね、しかも。
日本酒？
うん。日本酒。
生ハイ仕込みとは？
蔵内で、生のまま夏を常温でって考えただけでも変態酒だと理解いただけますかっていう、なんか
寄生虫か。
クソサンドロンさんのお酒自慢ですね、なんか。俺持ってますって。まあ、日本酒で20度を超えるやつっていうのは相当高いです。もう焼酎レベルですもんね、20って言ったら。
うん、クラクラしそうですな。
クラクラしそう。あの、原酒とかって度数高いから、あんまり好まないんですけど、僕自身。
まあ、レア度は高いですよね。
昔原酒
って。レアのレアが。
だもんね。ムロッカとかね。ムロッカも今もすんごい多いですけどね。なんかもうその、生酒っていうこと自体が昔はレアでしたもんね。
なるほど。
生酒っていうのは、なんか、蔵に見学に行った時だけ飲めるみたいな。
あ、まあ、じゃあ、それ以上。流通
してなかったですもん
ね。それ以上は腐っちゃうってこと？
だから生じゃなくするわけですやん。普通。
酒になるってことか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、麹を殺すわけですよ、温度で。
うん。麹でお腹痛くなるとかないの？
いやー、わからない。
まあまあまあ、酒の時点で、まあ病気にもなったりするから、まあ、そんなことは考えないでいいか。
麹っていうのを生かしたまま出荷しないわけじゃないですか。生かしておかないっていう麹を。
あ、そうなんか。
だから常温でこう置いてても大丈夫なわけでしょ？
麹は常温に弱い。
あ、つまりあの生酒の場合やと常温で置いてたら死ぬわけですよ。
ほうほうほう。あ、だから死ぬ前に飲むのが生酒なんか。
そうそうそう、その、蔵のとことかで作りたてですよ、つって出すようなやつですよ。
美味しそうじゃん、なんか作りたてって。
でも今は、
うん。
冷やしたまま運べるわけじゃないですか。
ああ。
だから、酒屋さんなんかでも生酒ってあるんですよ。今、普通にあるんですよ、普通に。
普通に。
ビールと
か。だから生ビールみたいなもんか。
そう、生ビールと同じように、冷やしたままもうずーっとこう、運ばれていくっていうのが当たり前になってるんで、
うん。
で、酒屋さんでも冷蔵庫にずっと入れてますし、だから、あの、末端の飲み屋とか家庭でも生酒が簡単に飲めるようになったんですよ、今。
なるほど。
実に糸もたやすく。
糸もたやすく行われる生の行為。
うん、そう。そうなんですよね。
じゃあやっぱみんな生なんだね。
でも生以外のやつもそれはそれでなんちゅう味があるっていう。
うん、
だって、こんなに生ビール全盛の世の中にですよ。
はい。
赤星、札幌ラガー赤星とかが未だに、こう限定発売とかって言ったりとかしちゃったりとかして、みんな飲んだりとかしてるわけですやん。赤星っていいよね、みたいな。
それは生ビールじゃない。
あれは生ビール、生ビールは黒ラベルなんですよ、うん、札幌で言えば。
はあ、赤は
最古のビールブランドぐらいの勢いなんで。
じゃあ生が流通してない時のビールってこと？
そう、加熱処理してるビール。加熱処理で、あの、ビール酵母とかが、なくなって、
みんな死んだ。
そうそうそう、なくなって固定されてるんですよ、その瞬間に。
うん。
でもこれはこれでありがたがられてるわけじゃないですか。だから確実に言えるのは、
うん。
黒ラベルと赤星は味が違うんですよ。
マジか。クリアサヒは死んでる？
クリアサヒは生ビールなんじゃないの？あれは。多分。だって、スーパードライとかがベースになってるわけやから。生やと思いますよ。んで、キリンラガーってあるじゃないですか。
ありますね。
キリンラガーもある時期から生なったんですよ。
え、ラガーなのに？
だから技術が済んだから。
ああ、なるほど、なるほど。
ラガーっていうのは生っていう意味じゃないですかね。ドラフトビールが生っていう意味ですからね。
詳しいね。
ラガーっていうのは、あれですからね、何でしたっけ。エールとかに対してラガービールっていう。
エールが高い方がラガーになっちゃうんだ。
エール、いやいや、エールビール、もともとエールっていうのが主流やったんですよ。ビールって。
ビールは。
はい。あの、ジンジャーエールとかのあのエールですね。
うん。
あの、なんやったっけ。ギネスビールとかああいうのあるじゃないですか。
あります。
ギネスは AL やったんじゃないですかね。だからああいう仮面、じゃあ上面発酵って言って、
うん。
常温で作るビールですわ。もともとビールって常温で作るし、常温で飲むようなもんやったんですよ。
なんか、ヨーロッパのビールは常温だ、みたいなこと聞くもんね。
それってエールとか、そういう系のビールなんですよ。エールって言われる。ドラフトビールっていうのが生まれる前、あ、じゃあドラフトラガービールっていうのが生まれる前のもの。で、ラガービールって何がちゃうかやったら、酵母が違うのね。
なんか、
低温で発酵しおるんですよ、その酵母っていうのは。
あ、それを発見してしまったの？
どっかの地方では、
うん。
なんか雪山かなんかで作ってたんですよ、ビールを。
雪山？
そんな低温では普通、ほら、発酵ってある程度の温度が必要っていうイメージありますやん。
確かに発酵はなんかね、湿度が高くて。
ちょっと温めるみたいな。
うん、あるあるある。
がどことなくあるじゃないですか、そういう。
あるある。
ところが、うん、すごい、その、雪山みたいなところでも発酵する酵母が実はあったとしたら、みたいな。
ああ、それでビール作ってみたらって感じなんだ。そう、
作ってた奴らがいたんですよ、一族が。
やべえ、一族がいたな。
それが、あ、こんなんあるんやってなって、で、現代の、その、低温を作り出すっていう、その、冷蔵庫とか作れる技術が出てきたわけじゃないですか。
うん。
ってなったら、その、低温状態で発酵させるビールっていうのを、作り始めたのね。
うん。
それがラガービールです。今、全世界でほぼ飲まれてるのがラガービールじゃないですか。だから、エールよりは、なんか、こっちの方がいいってなって、
うん、
パンチが効いてるしって。
だから、やっぱり人間はより過激な方に行ってしまうのね。
そうそう。エールビールって、おおむね、なんかやっぱり常温でこう、なんかぬるい炭酸みたいな印象なんで。
ぐびりぐびりって度数高いよね。
高かったり低かったりもするけど、何しかなんか、ちょっとのんびりしたビールなんですよ。ゆっくりしてるっていうかなんていうか。
あんまりつまみとか必要なさそうな感じか。
なんかもうそれ自体で完結できそうなぐらいの。
ああ。
言ったら、もう古いシステムのビールですので、まあそれはそれで良さがあるんですけど、とにかく世界中がラガービールに取って代わられたわけじゃないですか。
うん。
その新方式の。冷やしながら、低い温度で発酵するっていう。だから、低い温度で発酵するから、その飲まれる時も、常にキリッと冷やして。
なんか、ブタオさんさ。
はい。
もう絶対面白いよね。
で、その、すっげえ脱線したんですけど。その、ラガーやけど、生火っていうのは、本当に、瓶に詰めて出荷したりとかできなかったんやん、昔は。
なんか瓶に詰めたら常温になるから？
もう常温で運ばざるを得ないじゃないですか。保管するときも常温やしっていう。
うん。
で、それ常温でも腐らないように瓶に詰めてるわけでしょ？
ああ、真空にして。
もうそこまでじゃないんですけどね。瓶ビールの王冠ってすっげえゆるゆるやから。
あ、そうなの？
うん。でも、まあまあ、塞いで。
あ、じゃあ、まあまあ、塞いでるんだ、あれは。
そう、まあまあ、塞いで、瓶詰めにしてる。炭酸が、まあ、なかなか抜けないじゃないですか。
ああ、そうなんだ。真空状態とかと、そうい
う。ってほどは、あれ、多分、所詮王冠やから、缶の場合は結構、ほら、缶ビールとかの場合は結構密封度高いと思いますよ。
いや、密封されてると思ってた、完全に全てが。
ただ口細いじゃないですか。
うん。
そういうのもあって、多少その、保存度は高いんやと思うんですけど、実際置いてても腐らないし、なかなか。で、ラガービールになったんですけど、
うん、
そのラガーの中でも、生をそのまま提供できるようになったのは、やっぱりその、運んでる途中も冷やせるっていう。クール特急便じゃないけど、冷やしながら運ぶっていうのが昔は考えられへんかったから。
うん。
今できるわけじゃないですか、その生酒も出せるぐらいやから。
うん。
だから生ビール技術っていうか、生ビールになったんですよ、全部。
だって、冷やして運べるんだったら冷やしたいし。
それに、ビール冷やして運ばなくても、 生ビールですよね。
そうなの？
うん、今のやつって。
あ、そっか、あの、うん、生ビールのなんか樽みたいなやつ、冷えてないもん
ね。冷えてないでしょ。ほんで、あの、缶ビールも常温で置いてるでしょ。
うん。
で、ほんでもって、何ですかね。瓶ビールだって、その、ゆるゆるとかって言ってるけど、生で。それ、まずくなっていくよ、どんどん。
うん。
まずくなっていくけど、生でだから何しかあの、客のところまで提供できる技術っていうのが、確立されてったわけですよ。その、加熱処理をしなくてもいいって。加熱殺菌処理みたいなやつを。そこのとこがなぜ、どういう技術の、あの、発展でそうなったのかっていうのは、
うん、
残念なことに僕は説明できないんですけど、
うん、
人類は何も知らないからね。
あ、そう、無知の知だ。
とにかく、あの、ある時期までは生ビールっていうのは、生ビールって言えなかったんですけど、うん、ある時期から生ビールになったので、あの、キリンラガーもある時期までは加熱処理ビールやったのに、
うん、
ある時期から生ビールになったんですよ、とにかく。
はい。
で、さっきあの、札幌の黒ラベルが生ビールだって言いましたよね。
言った、赤は違うって。
それに対してその、オールドブランドの赤星は生じゃないのに、
うん。
愛好家がいるわけじゃないですか。
うん。
言ったら両方のブランドが今、売りとして出てるわけじゃないですか。
はい。
単に生が最高にいいんやったら、その昔の加熱処理のビールなんて残るわけないのに、
うん。
それは確実に味が違うから、そっちはそっちで好きっていう派がいるってことじゃないですか、要は。
うんうん。
加熱したのにも味があるよな、みたいな。
なんかそ、こっちの方が美味しいな、みたいな。
そう、焼きがいい、みたいな。
焼き鳥みたいな。
そうそうそう、その、なんちゅうの、鳥の叩きとガチガチに焼いた焼き鳥どっちが上って言われても困るじゃないですか。
どっちも美味しいって言うしかないよね、俺は。
で、どっちかが好きっていう人もいるわけじゃないですか。
豚さんは焼いた方が好きじゃん。
だサバを生で食べるのか焼いた方がいいのかみたいな。
ああ、マグロの兜焼きか刺身かみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、そう。
まあ、どっちも美味しいっちゃ美味しいよね。
まあ、でもなんかあの、この牛肉生で食べれるんですよ、みたいなのに価値を見出す人もいる。いいしね。
うん。
でも、さっき言ったみたいに、赤星と黒ラベルは両立してますと。
うん。
で、それに対してキリンラガーですよ。ある時期から技術革新として、あの、お客さんに良かれと思って、
うん。
生化したわけですよ。
うん。
なら、一段と、なんか、最近の、キリンラガーちょっと新鮮な感じがしないとかって言われ始めて、でしょって、あの技術の革新で、キリンラガーもあの加熱処理じゃなくて、ドラフトビールに生まれ変わったんですよと。キリンラガーがね。
うん。
でもそうこうしてるうちに、
うん。
昔のキリンラガーの味が好きとかって言い出すやつが出てきたって。
こう。
っていうか、キリンラガーがなんか、90年代ぐらいの時に、
うん。
あの、昭和のキリンラガーとか、明治のキリンラガーとか、大正のキリンラガーとかっていう復刻版をプレゼントみたいなやつあったんですよね。
うん。
で、しかもそれをちょっと発売とかもしとって、で、昔のキリンラガーってなんか苦味があっていいよね、とかって。
はぁ。
言うと、それって加熱処理してた時代の苦味なんですよ。
じゃけん。っていうか、今、スト5とかやってるのに、
うん、
鉄拳7とか、すごい綺麗な CG のゲームやってるのに、うん、スパツ X って面白いよねって言ってるようなもんか。
まあ、言うとバージョンアップ版じゃないですか。
うん。
もっと言ったら、あれですけどね、さすがにそれは、新製品すぎるから、って言ったとしたら、
うん。
スパツ X に対してなんかダッシュとかが結構面白いやん。
うん。
バーチャファイターとかが分かりやすいかな。ポリゴンがどんどん綺麗になってって、良かれと思ってやったわけじゃないですか。
うん。
で、複雑になってったじゃないですか。どんどんどんどんどんどんどん。 でも意外にあの、バーチャ2とか懐かしかったよなって。
うん。
バーチャ2にはバーチャ2の良さがあったって。
うん。じゃあ飲みたいってなったのか、昔のビールを。
です。キリンもそういう需要に応えて、あの、クラシックラガーとラガーって2本立てにしたじゃないですか。
ほうほうほう。
今、クラシックラガーっていうのがずっと売られてるんですよ。
うん。
あれは、多分、あの、加熱処理のラガーなんですよ。生じゃ、あえて生じゃないっていう。
なるほどな。
もう言うたら、その、加熱処理ビールって妥協なんですよ。本来は。
妥協なの？
だからその工場行ったら、加熱処理する前の生のビールを飲めますよ、みたいな話じゃないですか。
うん。
でもあの、皆さんにあの、お届けするときは、生にはできないんですけどね、っていう。
難しいな。
うん。
なんか、頭混乱してきた。クリアサヒ飲んでるか、飲みながら、今4巻目なんだけど。
毒ハントさん。
はい。
富山ラーメンブラック。
うん。
白米もプラス。以前食べた時は濃くってしょっぱくて食えたもんじゃなかったが、モテラジで豚王さんが言ってた通り、白米と食べると信じられないぐらい合いますね。労働者食って。ドクハントさん。
ああ、あの、めちゃくちゃ豚さんが言ってた醤油がめっちゃ濃いやつ。
温めた醤油っていう
麺。うん、温めた醤油に麺が入ってる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ご飯頼まざるを得ない。あとはなんだっけ。あの、めっちゃ街中でスプリンクラーが回って雪とかして足がめっちゃびちゃびちゃになって。
富山ブラックラーメンはね、あの、温めた醤油やし、うん、そこに卵落としたらもう完全にすき焼きやし。で、ご飯頼んだら余計すき焼きやし。
うん。
ていうか、もともとご飯持ち込み自由やったんですよね。
持ち込み自由だったらタッパーで持ってくるやついっぱいいるだろうな。
ていうか、タッパーで持ってくるために、店側もあの、醤油のようなスープにしたっていう。みんなにタッパーで持ってきてもらいたかったんですよ、ご飯を。っていう思いの詰まったラーメンが富山ブラックの発祥ですね。
ああ、いいですな。そういうお店を大事にしていきたいね。
で、潰れたんですけど。
悲しいね。
いや、だってそら、高齢化とかあるじゃないですか。
ああ。
潰れたけど、それが好きすぎた奴らの手によって、
うん。
今運営されてるっていう、その復刻されて、
うん。
あの後を引き継いだみたいですね。大輝っていう店は。で、結構最近までその、初代のスピリッツを引き継ぐために、本店にはご飯メニューなかったですからね。
ほう。
と持ってこいっていう。タッパーに入れて持ってこいっていう言いたいがために、
うん。
メニューにあえてご飯は乗せないっていう。
ああ、スピリッツ受け継いでんな。
でも今は乗ってるっていう。
あ、もう悲しいね。
今は乗ってるし、ご飯頼むじゃないですか。
はい。
少なって。
山盛りだろって。
そうそう。あれ山盛りにしてほしかった。
引くぐらい持ってきてくれよって。いい加減にしてくれってなる。
タッパー飯ぐらい持ってきて、あの、入れてほしかったんけど、そこはね、なんかね、ちっちゃい茶碗にちょ
あ、でも実際出されたら、おおってなってる。
いや、でもあれ、ご飯なんかおかわり自由ぐらいしてくれるったら、もうめっちゃ嬉しかったんけどね。
家系ラーメンとかだと、おかわり自由なんですけどね、
うん、
ラーメン。
家系ラーメンチャンネルっていうのやりたいですよね。
いやー、ラーメンチャンネルはもうすっごい人気なんで。
すっごい人気なんで。
すっごい人気、もう100万再生とかめっちゃいってる動画ばっかりなんで。
100万再生。
うん。
あの、金沢のゆるキャラっていうんですよ。
ゆるキャラ？
なんか北陸の話が、こう、続いて恐縮なんですけど。
うん。
100万さんって言うんですよ。
ほう。
なんかあの、なんですか、だるまみたいな、光り輝くだるまみたいな感じなんですけど。
うん。
100万さんっていう名前なんですよ。
なんか呪われそうだね。
なんでやねん。
え？ なんか幽霊話みたいじゃん、100万さん。今からね、100万さんがね、って。
来るよ、みたいなやつ。
悪いことしてると来るよ、って。
クソミソアポロンさんなんですけど、定額居酒屋ナウ。串揚げとかなかなか悪くない。2800円以上はお金かからないので大柄には嬉しい。ハイボールがでかい。手打ち串カツ製造所、ダベリ酒場っていうところらしいんですけど。
はい。
このクソミソアポロンさんの言ってる詳細は全くわからないんですけど。
まあ、定額食べ放題ってことですよね。2800
円以上はお金かからない居酒屋らしいですね。
串カツ。いいじゃない。すごく優しいじゃん。
ほーほーほーほーほーほー。
だって居酒屋で行って普通に頼んだら5000円とか超えるもん。苦しいよ。だから、定額食べ放題はマジで、助かる、
てっちゃんさんとね、この間、沖縄行った時に、
はい。
無天くら寿司と浜寿司、行ったじゃないですか、立て続けに。
はい。
無天くら寿司でちょっと食ってから、浜寿司もやっぱりおすすめとかって言い出して、浜寿司も行ったわけじゃないですか。立て続けにね。で、じゃああんまり食わんな、みたいな。
まあ、豚さんの前であんまり食べないようにして。
その大腹が小さい弁当食べるみたいな。
そうそうそう。隠れてね。いや、でも居酒屋とか行ったらもうめっちゃ食って飲んでしまうから。
やっぱりなんか回転寿司って、言うたって安いのかもね。
そうそうそうそう。回転寿司ってね。20皿食っても2000円くらいだしね。
確かに。
50皿は食えんだろう。5000円は。
確かに50皿
で、途中で色気出して、うどんとかそばとか。
そう。
頼んじゃうと、うどんとかそばとかで300円ぐらいするんだけど、逆にもっと食えんくなるから安上がりになっちゃうっていう。
うどんとかそばとか300円としましょうや。だから、お寿司6個に匹敵するかどうかってことですよね。
匹敵。お寿司6個どころかお寿司10個ぐらいの威力ありますよね。
本来なんかうどんとかってそれだけでもお腹いっぱいになる威力を秘めたものじゃないですか。これでもうお昼ご飯終わりね、みたいな。それをなんか寿司の合間に食うっていうのがいいですよね。
そうそうそう。
なんか、てっちゃんさんが、もうはま寿司好きって言うたりとかしてたから。
はま寿司好きよ。大好き。
いや、てっちゃんが飛びっこ飛びっこ言うから、はま寿司にいた時も
飛びっこは吉郎さんが言ってたからね。
そう、米橋そばの吉郎さんが飛びっこって言って、その時
は。もう飛びっこ何個でも食えるからって言ってて。
そこまで？
そこまでって、じゃあって食べたら、プチプチして美味しいな、って。確かに。
いや、僕もその時、飛びっこ食ったんですよ。あーって思って。で、てっちゃんさんが、その後わざわざブログまで書いたじゃないですか。
もう、書かざるを得んでしょ。
ブログ書いたせいで、最近また飛びっこがちょっと気になってる自分が悔しいっていう。
悔しい？影響された？
影響されて、お寿司屋さんにて飛びっことかって言ってしまったんでね。
どうだった？
まあ悪くないんじゃないのみたいな。
ムカつく。何その感想。飛び魚の卵って知ってた？
知ってた。
あ、知ってたの？もうつまんない。
え、だって飛びっこって言ってこれ飛び魚の卵なんす
よ。でも豚尾さん飛びっこって言ったらブーとか言ってそっちじゃないからって。でもブーって言ってうーって。
そう。ゆうたエムさんがモテラジ版の放送を聞いてプーと大人になった僕みたいぬいぐるみ好きとしてはいかなくては。 あ、ぬいぐるみ好きが好きなのか、あの、プーさんとかって。
だってぬいぐるみだしね。
いや、まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。まあ。まあね。赤なめ大人の学校さんが、モテラジで紹介してたループものとして気になって、このトライアングルですね。絶望感しかない、うんうんうん、トムだったらクリアできたのか、主人公の心の持ちようでシナリオが、シナリオ変えられるのか、トムならスタートから違いそうって。いやー、トムもう、スタートは、ね、初心者でしたからね、どう考えたって。
うん。
むちゃくちゃ初心者やったけど、トムがすごいのが、なんか諦めを知らなかったって。
そう。何回も何回も死んだ。
だから、どう考えても。
しかも何回もパターン試したからね。これなら、これならって。
うんうんうん、
あの、腕立て伏せしながら、
うん、
あの、トラックが来たから、それにゴロゴロって行って、
うん、
その集団から離れようっていうシーンがあるんですよ。
うん、
引かれまくったからね、そこで、トラックに。ぐちゃって。
いや、もうなんか、あれ見てたら、ゲームうまくなるのって、回数こなすしかないんじゃないのって。
まあなあ、そりゃね、やってる人には勝てへんって言うしね、やってる奴が一番強いって。あの、やってる奴が一番強くないと嫌だしね。あの、願いもあるんですよ、ちょっと。
願い。
願い、願い、願望的なところがあって、格ゲーも、
はいはい。
一番こいつやってるって。で、もう飛び抜けて最強ってわけじゃない、
うん、
なかったりすんのよ。
うん。
だけど、
うん、
結局、勝っちゃうのよ。
でも。
だから、なんつうの、ホームランバンバン飛ばして記憶、うん、記憶に残るようなタイプじゃないけど、
はい、
あの、トータルの数字で見れば、
うん、
結局強いみたいな。
でも、このゲーム始めて3ヶ月で頂点まで登り詰めてみたいなやつもいるじゃないですか。あれ何よ。
いや、だから、梅原も言ってたでしょ。
うんうん、
勝ちたいだけの14歳、それ。あの、頂点に登り詰めていいのそれでって。
いや、バナオも言ってたじゃないですか。サードっていうのは攻略のゲームだと思ってた、はい、思ってる
んですよ。あのね、だから抜きさんは主人公なんで。
敵なんですよって。
サード。主人公なんですよ。主人、抜きさん以外はみんなモブキャラなんで。
あとあの、ケンってキャラは、
うん。
あの、強い強いって言われてるけど、結局相当難しいんでって、言ってたのに、ぬきさんが、もう、ケンってキャラもうこれ強すぎるんすよって。
あ、ぬきさんが言うことは適当に考えた方がいいよ。
だって俺このキャラ使って2ヶ月で、牽制っていう段まで行きましたからねって。
ああ、だから主人公だから。あの、主人公は漫画変えても主人公だから。
ああ、あの、違う作品に出てきても、もういきなり、あの、主人公補正あるみたいなやつ？
そうそうそうそう。
もう強い。
第1部、大抜き。第2部、抜き。第3部、あいー第4部、抜き。もうずっと抜きさんが主人公だから。第6部、訂正。
もう、いつ黄金の遺産とかになるのかな、っていう。
うん。
あ、違う、未来への遺産。
そう、未来への遺産。遺産なんか残さんから。まあでも、はい、やってるやつ、でも、あの、それを言うのはやっぱ抜きさんですよ。やってるから。
確かに。
死ぬほどやってるから、格ゲー。誰よりもやってる可能性がある。
だって悪口言われてましたもんね。いまだにさ、いや、いまだにサードとか、スバツ X、やってるし、みたいなことを。
悔しいんだろうね。
あの、古いゲームにしがみついて、みたいな。
だって面白いんだもんね。録音されてなかった部分で言ってましたけど、
はい、
幸福度を決定するのは自分で決めることなんですよ。
あ、そうか。今、スト5がプロのスポンサーのやつやから、とかって。
やってるじゃないですか。 だって、ボンちゃんとかスト5クソゲーって、公言してますよね。
そうそうそう。
おもんねーって、でも、うん、プロだからって。
うん。
でも、抜きさんは、
はい、
一旦はプロになったけど、
はい、
やっぱこのゲームおもんねーって言って、もうプロやめますって。
はい。
スト5もやめます、みたいな、うん。まあ、触る分にはいいかな、みたいな。で、さ、やっぱサード面白いよねーって。
うん、うん、うん。
スパス X 面白いよねーって。
うん、うん。
幸せでしょ。
で、そんな面白いゲームを面白くやってる人のやつが見たい。
で、実際に強い。
見たい、見てるし。いやいや、この間、アニコレでてっちゃんさんと、
はい。
スパス X やったんですよ。
はい。
始めた時なんか、ターボとかの対戦始まって、うん、おいおいどういうことやねんって思って、
うん、
あの、リスナーさんも交えて3人でなんかしばらく
やりましたね。
で、なんかやたらターボなんですよね。
うん、誰かがターボ選んだらターボになるし。
これ、てっちゃんとかその、一緒にやってくれた、あの、リスナーさんとかも、ターボやたら好きやな、スパツ X やらへんのかよって思って、なんかちょっと僕、ちょっと不信感が最初あったんですよ。
どういう意味？
ターボ選ぶとかってないやろって、
うん、
今更って、って思ってたら、
うん、
選んでたのは僕やった。
そうなんですよ、ずっと。
いや、あの、横のやつ、僕が選んでるやつっていうか、最初あの、デフォルトがターボって知らなかったんで。
ひどない？
自分ではスパツ X 選んでたんですよ。
みんなそう言うんですよ。自分ではそんなつもりなかった。みんなそういう。
で、やっとその選び方分かって。
うん。スパス X、もう政治だわ、政治。
そう、スパス X のみに絞って。
うん。
やってたら、あれ、超面白いですね。
超面白かった。武藤さんと対戦して。
あれ、早い。
水沢さんの新八さんとも対戦して。
う
ん、
そうそう。
もう展開がいいんだわ。あとね、読み合いの、
うんうんうん、
ちゃんと読む、ここ熱い場所みたいなのが分かりやすい。
あと、もう一つ言うと、
はい。
あの、龍剣と、
うん。
ガイルの組み合わせはむちゃくちゃ面白いですよね。
面白い。だから、お坊さんが言ってたもん。
うん。
このゲーム、龍とガイルベースに作られてるからって。
完全な、なんかあの、攻めと守りのゲームみたいな。
うん。
オフェンス側、ディフェンス側みたいな状態。
そう、そういうのが分かりやすい。
じゃあ2キャラでよかったんじゃない？
まあね、そういうことやったらスタークラフトっていうゲームがあるんですけど、
はい。
未だにプロゲーマーもいっぱいいる。
はい。
第一線でやってる。まあでも、スパツ X 豚尾さん対戦して面白かったな
ぁ。あれいいですよね、なんつうか。
俺は、
うん、
S 剣、
うん、
S 流あたりを。
S 剣のあの、なんか、
ドラゴンダンス。
ドラゴンダンスっていうか、あの、なんか、非道ぶりっていうか。
強いね。あの、全般的に強い。あの、何やっても強い感じする。
うんうんうん。だから、サガットと並び称されるだけあるわ、っていう。
うん。
それでいて、サガットほどむちゃくちゃじゃないしね。
そうなんよ。
なんかま、常識の範囲でこれ強キャラやな、みたいな感じですもん。
あの、わかりやすい強さがあるよね。
うん、うん、シンプルな、なんか。
シンプルな。だから、なんか使ってて面白いし、負けた時も、自分のせいで負けたっていう感じがする。
うん、あの、受け身取られへんみたいなのがちょうどいい塩梅になってますよね、赤剣は。
うん、
いやー、あれは、もう波動も早いんですけどね。
波動も早いし、隙もないし、昇竜完全無敵だし、あの、隙がなさすぎるし、あの、大足長いし、中足強いし、
はい、
ジャンプ攻撃もやばいし、
うん、
だからまあ、隙がないっすよ。
うんうんうん
うん、で、S 竜
は、微妙なんですよ。
あ、でもね、使ってたらね、
うん、
俺ね、
使いやすいんやけど、
俺、ゲージ好きじゃないんですよ。格ゲーで。
うんうんうん、
体力ゲージ以外、いらないんですね。
まあ、
てかもう体力ゲージも見たくないのよ。
言うてたのね。
前から。
あの、体力ゲージ見てなんか意味あるって。
そう、意味あるって。あの、強い行動を最初から繰り広げたら勝てるじゃんっていうのが俺の理論なんで。
は はい。あの、体力の残り体力で戦略変えるなんてナンセンスみたいな。
うんうんうん。
あの、それが強いと思ってるんだったら最初からしようよみたいなことを。
しようよっていう、昔から言ってるんですけど、うんうん、あの、スーパー、まあ普通のキャラ、スパツ X のキャラ選んだなって、左下に体力ゲージの他にスーパーコンボゲージができるじゃないですか。はいはい、うん、だから竜ってそれが強いですよね、真空波動拳が。うんうん、あの、意識しちゃうよ。
いや、でも、あそこがターニングポイントになるわけじゃない
ですか。そう、ターニングポイントで相手も意識しちゃうのよ。
うん、
だから、なかなか波動拳打てない、あの、相手も弾打てないなとか、
うん、
あ、この大、あの、大ゴス誘ってんなとか、
うん、
っていうのが苦手で、俺は。苦手な
ん
よね。
うん、
だから、S 流使ったら、うん、まあ、そういうところとか、大ゴスとか、全部、弱くなっちゃうけど、
うん、
他の部分が強くなるから、
うん、
まあ、波動速かったり、昇竜強くなったり、まあ、通常技は全般的に強くなりますよね。
僕はあの時はもう、なんちゅうか全然普段使ってへん。X ガエルやから、ダブルサマーなんか出せるわけもなく、ゲージってただあるだけでしたからね。
うん、あんまりダブルサマー使わないからね。そ
う、ダブルサマー使う局面って、もう限られてるじゃないですか。
うん。
使えたとしても。
はい。
あんまりその戦況にそこまで影響しないじゃないですか、真空ほど。
うん、
真空はもう、溜まるじゃないですか、そこで。
そう。
もう、真空溜まるか溜まらないか、みたいなところが勝負の分かれ目ですやん、あれ、あのキャラって。
うん。
そういう意味で言ったら、あの、S 流とかっていうのはもう、ひたすらもう何も考えないっていう、ところですからね。
そう。
小賢しい中ゴス大ゴスもないですしね。
そうそうそうそう。だからシンプルにやれる。で、シンプルにやれるんだったら S 剣もいいけど、
うん、
俺はもともと竜好きだから、
うん、
波動昇竜が好きだからね。
うん、
弱いんだけど、下手っぴで。
波動昇竜はだって、高剣の方が強くないの？
いやー、竜も強いんじゃない？
いやー、S 竜も。多分剣の方が早いと思う。
あ、そっか。
うん、
まあ、それでも、あの、竜巻とかも。まあ、剣の竜巻も強いんだけど。
そう、S 流は基本的に、ねえ、あの、X 流に比べて明らかに弱いんですよ、
うん。
弱いとされてるわけですよ。だって中断ないんやから。もうその時点で、全然違うじゃないですか、真空も。
まあまあ、真空がないって時点でもやばい。
真空と中断があるって時点でも、X 流ってやばいじゃないですか。
うん、
もう、今までの流と次元が違うわけですよ。
あいつって。
でも、あの、従来までの強さは S 流にあるんで、
うん、
それを良しとするかですよね。
うん。
だから、たまに S 流派っていうのがいますよね。
いますね。
で、微妙にあの手足の無敵の範囲があるから、あの S 流とたまに当たると、おーってなる。
なる。で、S 剣。で、あの S 剣じゃない方の剣使うじゃないですか。
はい。
俺がたまに。
はい。
ずっと膝蹴りだけっていう。
だってあれで殺すしかないわね。
思んないそんな。
一発逆転ですよね。
もうそれなんかあの、なんか他のゲームやってた方が楽しい。
もう残儀っぽいですね、なんかもう。
いや、残儀の方がまだ楽しい。だってコマンド回すもん。俺前入れて中キック押してるだけだから。
だから、あの、近寄られるか近寄られないかみたいなところ
で。で、剣は動き早いか近寄れるんよ。
うん。
まあそういうの良くない。
あれがまた活かしてんのが、あの、膝蹴りに意味あんのっていうのが、
うん、
受け身取れんもん。
そう、取れん上に、終わった後、ジャンプ、ジャックパンチ、竜巻、はい、昇竜と中キックの2択って。
うんうんうんうんうん。2択が生きるなって。
面白くないでしょ、そんな。2択でもないから、もうわがままだから、これ。マジで。わがまま。
パンに改め、タクオさんが、モテラジであまりに寿司連呼されたので、仕事中なのに、晩飯好き、寿司になったって。
あ、いいですね。パック寿司と、ドラフトワンっていう、俺の大阪時代。あの懐かしいな、本当にあの大阪時代。
全然に影響されて、
うん、
僕、スーパーたまでに、あの、パック寿司とドラフトワン買いに行きましたからね。
どうだった？
で、買ったんですよ。
うん。
で、ピシッてやって、ドラフト版飲んだんですよ。
うん。
まずって。 なんか
エンドウ豆で作ってましたよね、
あれ。まずかった、やっぱり。久々に飲んだドラフトはまずい、ちょっと上手くなってんのかなと思ったけど、
うん、
まずかった。
でもあのまずさがいいんでしょうな、俺は、当時。
まあ。
だってね、あの、ビデオレンタル屋さんで働いてさ、
うん、
あの、当時は何も知らなかったけど、
うん、
圧倒的熟女、
うん、
レンタル率。
うんうんうん、
もう世の中の人はこんなに熟女が好きなのかっていうぐらい借りるのよ。
うん。
いや、でも俺もエッチなビデオを、あの、ほら、直していくじゃん。借りたやつを。うんうん、DVD とかビデオ、
うん、うん。
やっぱ可愛い子で、若い子が好きで、なわけですよ。二、う、十、ん、歳前後だから。うん、ああ、この子可愛いな、エッチだなと思うけど、
うん、
返せないっていうね。熟女しか返せないから。もう熟女コーナーに詳しくなっていく。いや、もうマジで熟女だから、みんな。
ちょっとね、それに対しては後半で言いたいことがありますわ。
はい。
じゃあ後半に。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。